ト原稿録第5章27から42節。彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに、お前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、この方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊も、このことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。ところが、民衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属するガマリエルという人が、議場に立って、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて、跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆、散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日、神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。
皆さん、ごめんなさい。ちょっと待ちください。僕も、ストップウォッチをちょっと。皆さん、ハレルヤ。
ハレルヤ、
ハレルヤ、感謝ですね。本当に感謝します。このような明るくて元気な礼拝で失礼です。ちょっと声がハスキーになってしまって、皆さんには聞き苦しいところがあるかわかりません。ご容赦ください。まあ、その時ちょっと水を潤させていただきたいと願います。今、聖書朗読をされているのを聞きまして、ああ、本当に神様の言葉というのはその通りに実現するんだなということを思わされたんですね。今、あさこさん読んでくださって、もう神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできない。ああ、だから2000年後の私たち、この市川のサンシティの6階のこの会議室で、共にイエス様を褒めたたえる礼拝を捧げているんだなというふうに思わされて、ものすごく私、今個人的に感動させられた次第であります。本当に1ヶ月ぶりにですね、このサンシティに来させていただいて、そしてご一緒に礼拝を捧げる、そのような機会が与えられたことを感謝いたします。先週は4教会合同の礼拝でしたけども、そこでお目にかかってご挨拶をさせていただくことができた方もいらっしゃってありがたいことだと思います。前回、1ヶ月前ですね、ですから私こちらで、メッセージをさせていただきました。 その時のお話は、ほとんど長い話だったのでちょっとかいつまんで説明します。その時ですね、最高法院というね、ユダヤの最高議会ですね、サンヘドリンによって人たちが逮捕されて、牢獄に留置されてしまいましたけども、夜神の御使い天使が来られて彼らを解放して神殿に行け、立て、そして福音を伝えようというふうに命令されて、人たちはそこで語ったというところですね。この命の言葉を民衆に語れというふうにですね、命令された、その言葉、五章の20節裏面に書いてくださってますね。行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと、そのように御使いから命じられて行ったわけですね。この命の言葉っていうのがイエス様ですね。イエス・キリストご自身を語れということですね。そして人たちはそのようにしたわけです。私たちは日頃イエス様と本当に親しい交わりをしていらっしゃると思います。その喜びからハレリアというふうにですね、いつも神様を賛美させていただいているんですけれども、この一回りも皆さんイエス様とご一緒に歩まれたと思います。このイエス様との信頼関係とかですね、イエス様との交わりとか、深いいい交わりとか、それを一体どういうふうに、こういう言葉で言っても全然なんか実感がない言葉で、イエス様のご臨在と言ってもなんか実感のない言葉で、何かいい言葉はないんだろうかとずっと思ってたんですね。そうしましたら今朝、CS 説教で聞きましたですね。これはいただきだと思った言葉を、あよこさんが話してくれました。手を握るという言葉ですね。日々イエス様の手を握って歩んでいる。なんかそういう実感、イエス様の手の感触っていうんですか、存在感の感触っていうんでしょうかね。そういうものを私たち日々覚えながら歩ませていただけると感謝ですね。でもそうやって朝早くから神殿で、福音を語っていた弟子のところにですね、サンヘドリンの死体役たちが使わされて捕らえたわけですね。でもすごい人気だから、手荒な真似はできなかったというふうに、新教約聖書にも書いていますね。それほども人気が上がってたんですね。この弟子たちが語るメシア、イエス・キリストということがですね。それで、サンヘドリに、無事にというか、何事もなくというんでしょうかね。連れて行かれて、いよいよ大祭司による尋問と、それに対して人たちが答弁するというシーンが、今朝読んでいただいた聖書のその出来事のシーンですね。もうサンヘドリンの議長は大祭司ですね。大祭司自らが尋問するんですね。もう名前によって教えてはならないというふうに、ですがイエス様の命も出てきませんね。もうその名前を出すことすら嫌悪感を感じるほど嫌な存在だったのかもしれませんね。もう名前で、語ってはならないと厳しく言っておいたのに、お前たちはエルサレム中に自分の教えを広めて、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしていると、尋問したわけですね。問題点が二つですね。このことから二つわかるのは、一つはですね、名前の勢いですね。イエス様の名前の力強さ、その勢いというのが、もうエルサレム中にですね、知れ渡っていってるということですね。これほど皆さんがですね、民衆がイエス様の福音に触れて救われていく、そういう出来事が出てきてきて、そしてですね、もうそのことを当局ももう認めざるを得ない、そういう状況に今、なりつつあったんだというところ、そういうことが一つ。二つ目にはですね、もうあの男を殺害した責任を私たちに負わせようとしているというふうにですね、言うんですね。でもそもそもイエス様が十字架にかけられた時の聖書の箇所、皆さんご記憶の方も多いと思いますけれども、それはローマ帝国から派遣されたピラトという総督ですね、 その人が裁判をしましたけれども、その裁判の席上でですね、もう、ちょっと煽られた民衆はですね、叫んだわけですよ。その男の血の責任は我々と子孫にあるんだ。だからイエスを十字架にかけようと、民衆は叫んだというか、叫ばされたというか、そういうふうに煽られたというのか。だから、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしているという大祭司の言葉はですね、どの口が言うのかという気持ちに、なってしまう。でもですね、ああ、こういうことは実は僕にも、私たち人間にはよくあること。よくあることですよ。しょっちゅうあると思いますよ。というのは、私たち誰であってもですね、自分の持ち場、立場が変わると、それぞれ自分の身を守りたい。保身という気持ちが働きますからね。ですから、自分の考え方とか発言していたことがコロッと変わると。そういうことはね、よくあることですよ。まあ、そうやって正当化してしまう人間の弱さ、人間の罪というのがですね、私たちの心の中にあるということですね。それほど私たちはやっぱり高慢な心を持っているということなんですね。イエス様はあらかじめ人たちが裁判に立たされる、そういう時が来ると思って、予告しておられましたね。そしてその時のために素晴らしい約束の御言葉を人たちに残しておられました。それがですね、この使徒言行録の著者と同じルカがですね、ルカの福音書、裏の、修法の裏に印刷していただいておりますけれども、21章の12節から15節の御言葉を、イエス様はおっしゃって、そのことをですね、幸いにもルカはこうやって記録してくださっているんですね。さすがドクターですね。その時の読んでみたいと思います。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して、迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである、というふうにイエス様は約束してくださったんですね。このどんな反対者でも反論も対抗もできないような言葉と知恵、それが今日読んでいただいた5章29節の御言葉ですね。人たちは答えました。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。これは人たちの知恵から出た言葉でもなく、思いから出た言葉でもなく、聖霊様が賜った主の神様の言葉ですね。本当に素晴らしいと思います。そしてその言葉に続いて人たちは福音を伝えたわけです。イエス・キリストの復活を説教しました。一つには旧約聖書で約束された神様の約束が今やイエス・キリストによって実現しましたということですよね。そして二つ目には、そのイエス様がおいでになって神の国、神様の恵みの支配っていうのがもう始まったんだよというわけです。そして三つ目に、だから自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。イエス様が神の国が近づいたと言って、最初に宣教を始められましたけども、その時の言葉の意味も同じですね。人たちは師匠のイエス様の伝えた神の国の到来をですね、悔い改めなさいと言って、サンヘドリンの場で、お偉さんが相手にですね、喋ったわけですね。絶大な福音の機会でありました。この証をさせたのは聖霊様です。人の力ではありませんね。皆さんもよくご存知の通り、イエス様が十字架にかけられて、おかかりになった後ですね、人たちは、部屋の中に閉じこもって、扉に鍵をかけて逃げてましたですよね。 それほどユダヤ人の目が怖くて恐ろしくて、そういう弱い存在でしたけれども、聖霊様をいただいて、今彼らはその当のイエス様を十字架につけた張本人たちがいるその場で、このようにイエスのメシアであること、イエスキリストの福音を大胆に宣教する者へと聖霊様が変えられたんです。また聖霊様のその思いに人たちは応えて語ったのであります。この出来事を見ますときに、このシーンでは本当に神様に従わなければならないと思いますけれども、私たち自身が本当に神様の御心に従っているだろうかということをやはり反省させられるんですね。この後の人の原稿録を見ますと、まあ、異邦人にだんだん伝道の手が伸びていくようになりますね。10章から11章あたりでですね、ペトロがですね、夢、幻を見るんですね。なんか天からなんか釣り物が出てきて、降りてきて、中になんか、汚れたものがたくさんあるけども、神様がそれをほふって食べなさいと。神が清いと言った、清めたものを、あなたが、汚れていると言ってはならないということが、3度もあったとかありましたね。そしてその後何があったかっていうと、カイサリアのローマ兵の百人隊長である、コルネリウスという人が、バプテスマの恵みに、預かって聖霊をいただくことになりましたね。そのことを聞いたこのエルサレム教会の割礼を受けた信徒たちはですね、何をやってんだというふうにペトロを非難したわけですね。その時にペトロは弁明していくわけでありますね。どうして私に神様がなさることを妨げることができるでしょうかっていうのが出てきます。私たちクリスチャンもですね、本当にイエス様のね、聖霊様を自分のうちに内住している喜びの中で日々暮らし、生活しているはずですけれども、でも往々にしてイエス様の思いが私たちの持つ罪によって固く阻まれてですね、そして神様の御心を行えないでいるような、そのような時があるのではないか。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの願い、欲するところではなくて、神様の願ってらっしゃること、神様に従わなければならないということをですね、私は本当にこの箇所を読みながら反省させられている次第であります。さて、このようなやりとりが一段落したところで、というか焦点に達したところでしょうかね。ガマリエルが立ち上がって、ガマリエルが一言ぶつわけですね。そのガマリエルの言葉を主が用いられたように私は思います。使徒の5章33節見ますと、これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた、と記されていますね。まあ、ユダヤの上流階級ですね、サンヘドリに集まっていらっしゃる人たちっていうのはですね、サドカイ人という、まあ、貴族階級、お金持ちとか土地財産をたくさん持っていらっしゃる人たちとか、祭司であるとか、そのような人たちによって構成されているサンヘドリンの人たちから見たら、イエス様の弟子、十二弟子というのは、元漁師、元酒税人とか、またはね、熱心党員とか、なんか、口語訳聖書ではですね、無学のただ者っていうふうに書いてますね。無学のただ者。無学のただの人というふうに表現している聖書もあります。この無学のただものというのを、私の知っている信徒はとても大好きでしょっちゅう使ってました。私は無学のただものですと言ってですね。で、まあ一生懸命奉仕をしたわけなんですけれども。だからそういう、漁師風情がですね、あるいは、主税人風情が一体何を言うかという気持ちでしょうね。僕はそんなふうに受け取りました。そうしてですね、もうこいつら殺さねえならん、もうやっつけていてもらえねばならんと思ったところに、ガマリエルっていう人が立ち上がるんですね。この議員はですね、人たちに一回この議場から退席するように求める。非常にスマートで頭のいいクールな方ですよね。こういう感情の中から一体人たちを出して、雰囲気またクールダウンするし、私たち、彼らが協議していることを人たちが知らないようにしたわけですよね。でも、どこからか知ったんでしょうね。だから、ルカはこうやって、この後のことも記録しているわけですけれども、
そのあたりがちょっと面白いです。ガマリエルという議員が立って提案するんですね。あの者たちから手を引きなさい、放っておきなさいというふうに提案するんですね。というのは、もし人たちの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないからというふうに説得するというか、持論を述べたわけですね。このガマリエルという人はですね、まあ皆さんもお聞き及びのある方いらっしゃると思いますけれども、まあ、当時の有名な律法学者ですね。なんかヒレル派という派を率いるその筆頭というか、まあ、ヒレルさんのお孫さんとか息子さんに当たるとか、そのように言われている存在で、まあ若き日のですね、パウロさんの師匠でもあるんですね。そういう人が言うの、こういうことを言うと、みんな、あ、それは一理あると頷くわけでありますね。そして、ガマリエルが本当に指摘した通り、ヘロデ大王、イエス様が生まれた当時のヘロデ大王ですね、ものすごく権力があって力のある領主でしたけれども、また残忍なことも平気でたくさんやりましたけれども、彼が、まあ、死去した後、ユダヤでは反乱がずっと絶えなかったそうですね。だから、ローマ帝国の支配に協力的なサンヘドリンは、そういう民衆の反乱というのか、反抗というのか、そういうのがあるたびにものすごく心を痛めたというのか、苦しんだでしょうね。ですからそれが自滅していったという出来事を彼らは非常によく覚えていたわけですね。だから、その時に、彼らは、このガマリエルの言葉の通りに、まあ、殺せと思ってたのが、ガラッと180度、議場の雰囲気が変わってしまって、そしてですね、もうこれからは、もうイエスの名によって、説教するなよということ、そして、鞭打ちの刑にした上で、解放したというふうになりましたですね。なんか、この使徒の下りというのは、なんかここでもガマリエルがですね、神の天使のように使われているというふうに私は感じてしまうんですけれども、まあ、とにかくですね、ひょっとしたら殺されかねなかった人たちは、40に一つ足らない鞭打ちの刑を受けました。まあ死刑判決から比べるとですね、まあ鞭打ちでよかったねというところなんですけれども、ですけれども、鞭打ち刑というのも大変で、当時やっぱりこの鞭打ち刑で死んだ人たち、いらっしゃったらしいんですね。ですから、結構命がけの、まあ、刑罰だった。ね。鞭を打たれたわけです。上半身裸になって背中をですね。そうして、まあ、40に一つ足らないだから39回、鞭打たれたわけでしょう、一人の人が。そうすると、人たちはどうしたか。喜んだと、あるんですね。イエスの名のために、恥ずかしめを受けるほどのものにされたと言って喜んだのであります。この喜ぶという言葉をですね、キング・ジェームズ・バージョン、新訂訳聖書の聖書ではですね、rejoicing というふうに訳されていまして、それを日本語にまた訳してみると、喜ぶとか、歓喜するっていう意味があるんですね。ああ、鞭を食べて歓喜している人たちの姿が出るわけですよね。迫害されて喜んでいる。イエス様と共に歩んでいく、そのような歩みの中で、迫害があるかもわからないけれども、いかなる時であっても、そこには喜びがあるんだということを教えてくれますね。人たちはイエス様と手をつなぐような、手を握るような、そのような、温かい人間的な、人格的なと言いますかね、神様と私たちとの深い交わり、信頼関係がありました。だから、イエス様が逮捕されて、十字架刑に移る前に、鞭打たれた。その時のローマ兵が使う鞭というのは、その皮紐に、なんか骨とか、石とか結んであって、バシッとなると、まあ、一回でなんか背中の皮膚が破れて血が流れるような、それほど、ひどい鞭打ち打ち刑でしたから、人たちのものとは違ったかもわかりません。だけど、人たちは、俺たちも鞭打たれて、少しでもイエス様の苦しみに近づくことができたと言って、喜んだ。 じゃないかなと思うんでありますね。マタイによる福音書の5章11節から12節、迫害された時にはこう思いなさいというのをイエス様は山上の水訓というんですかね、山の上で教えてくださっている、その説教が載っていますね。修法にも出ています。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。このような状況の中でイエス様と、イエス様を喜んでいる弟子たちをご覧になったイエス様はきっとお喜びだと僕は思いました。そしてその後彼らどうしたかと言ったら、毎日ですね、この毎日という言葉をギリシャ語で調べたら、一日も欠かすことなく、まあ毎日だから一日も欠かさないんでしょうけど、一日も欠かすことなくと言ったらものすごいことだなと思いました。毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせたのであります。語るなと言われたけど、彼らは語ったんでありますね。きっとこのこともイエス様は喜ばれたと思います。どうしてかというと、ここに神様が私たち人間を作られた意味の実現した姿があるからです。どうして神様は天地創造をなさった時に、人間を神様に似せて作られたのか。神様は、私たち人間とこのような信頼関係のある温かい愛情のある関係を結びたいと願われたのであります。そして神様がこうしてほしいと思うことには、素直にああしましょうというふうにしてほしいという願いを持っていました。そして神様が私たちを愛してくださったように、私たちが互いに愛し合うことを神様は望んでおられました。その姿がこの弟子たちの、人たちの姿の中に湧き上がってきているでありますね。皆さんは神様とどのような関係を結んでいらっしゃるでしょうか。神様とどのようなお交わりをしていらっしゃるでしょうか。私はですね、以前ミニストリーの職員になっておりまして、そしてまあある時ですね、まあその当時なんですが、まあ今から30年ほど前のことですね、能力不安に襲われていました。もう何をやっても足らないんですね。何をやっても足らない。ああ、ダメだな。ああ、足らないな。こんな自分がね、なんでこんな仕事をさせていただけるんだろうと思った時にですね、あ、これは神様の憐れみなんだと思いました。まあそんな風に思ってたんですね。だからある時は私、岩手県盛岡にあるある教会の訪問した、仕事で訪問した時ですね、まあ互いに牧師先生と会って自己紹介した時、私こういうことを言ったらですね、その先生はスパッとおっしゃったんですね。平田さん、それ違いますよ。あなたは憐れみでその仕事をしているんじゃないです。神様の恵みでしているんですとおっしゃったんですよ。憐れみという言葉は、もう本当に思いやる心を持った言葉ですけれども、その他に何か欠けがある、欠損がある、そのことに対しての罰を許してもらうとか、そういう寛容な目で見てもらう、そういうニュアンスも意味もありますね。だけど、主の恵みなんだということは、本来もらうはずのない祝福をイエス様からあなたはいただいたんだというふうに教えてくださったんです。実はその先生自身がですね、大病を患っていらっしゃいました。もう癌ですね。それで、あまり体を動かすことができない、そういうあれで、健康状態で、もう勃会というので、神父さんのお宅を訪ねて、勃会することがもうできない。で、教会で、一人一人神父さんの名前を挙げてお祈りすることが、私の勃会なんです、というふうにその先生はおっしゃってくださいました。そのイエス様の愛を感じて、その先生は イエス様の恵みでこの仕事をさせていただいているとおっしゃいました。そしてもちろんですね、そのような状態に不平不満を持っていらっしゃる信徒さんも中にはいらっしゃるということを教えてくださいました。しかし、神様の恵みで今この仕事をしているんです。私は牧師をしているんですと教えてくださいましたですね。私たちクリスチャンもですね、それぞれの場にあっていろいろな状況が湧き起こってくる。しかしその状況の中にイエス様が共にいてくださるというのは恵みですね。私とイエス様の関係というんでしょうかね、私の神様への考え方というのが実はその時からガラッと変わりました。本当に私、神様の恵みで仕事をさせていただく、あるいは今日こういう奉仕をさせていただく、でもですね、人間ですね、やっぱり、戻るわけですね。立法主義的な人間に戻ってしまう。あれをせにはならんとか、義務的な気持ちになってしまったりとかですね。あれを、まあ、いろんな思いが湧き上がってくるわけですが、その都度やっぱり悔い改めて、もう一度気持ちを新たにさせていただいているわけでありますね。聖霊様は私たちに御言葉に従うこと、御言葉に従って愛を行うことを求められます。私たちのうちに内住されている聖霊様はですね、私たちが愛の行い、イエス様に似るものとなるように促されます。でもですね、その時にその聖霊様の思いを阻むのは私の思いですね。まあ、自分は損したくないとか、あるいは、これはちょっと自分には関係ない、無関係です。これは他の人が、とかですね、なんか自分中心の気持ちになってしまって、そのような促しを内面から聖霊様が働きかけてきても拒んでしまう私たちの、私の人間的な弱さというものがあるわけであります。ですけれども、聖霊様は確かに私たちをですね、職場において、家庭において、また学校生活の場においてですね、導いてくださっております。そして、聖霊様は私たちに聖書の御言葉に従って、導きを与えてくださいます。ですから、私たちがどうぞ、御心に従って、聖霊様が私たちのうちに住んでくださっていることを本当に喜びながら、イエス様と手をつなぐようにして、手を握るようにして、そのような信仰生活、クリスチャンライフというのを送らせていただけたら、どんなに幸いな人生かなというふうに思わされます。たとえ困難があっても、苦しいことがあっても、誤解されることがあったとしても、イエス様が私の手を握ってくださっているから安心です。そのようなですね、私たちをイエス様はきっと喜んでくださると思います。お祈りしたいと思います。